族ぶった切り。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日もやってまいりました。はい、相続のお勉強の時間ですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。今日なんかある？
はい、今日はお便りが来てまして、
うん、あ、お便りが来ましたか。
はい、読ませてもらいます。
はい、ありがとうございます。
父母が高齢になってきて、うん、そろそろ父母に自分の就活をやってもらいたいと思っていますが、まだ早いと一蹴されます。このような状態でも、まず何かしておいた方がいいことはありますか、うん、とのことです。
あ、まあね、その就活をするのはお父さんお母さん、
そうです、ね、
ご本人の話なのでね、
うん、
やれこらとかってね、無理強いはできないっていうところがね、
そうです
ね、こういう問題の難しいところではありますよね。
うん、
うん、まあその中でまず、ご本人様のね、お父さんお母さんではなくて、
うん、
まあご本人様レベルで何かしておいた方がいいことってなんだろうっていう話なんですけど、
子供側がってことですね。
うん、そうそうそうそうそう。まあこの方、ご兄弟がいるのかちょっとわからないんだけれども、
はい、
まあご兄弟がいる体でお話をすると、
はい、
もしお父さんが、まあ仮にお父さんがお亡くなりになったら、
はい、
お母様と、うん、この質問された方と、
はい、
あとそのご兄弟の方、はい、この方が相続人になっていくと思うんですけれども、
はい、
まあ何にしてもまずそのこのお三方、まあ家族間でですね、
はい、
しっかりコミュニケーションを取っていただくっていうのが、うん、まずもってめちゃめちゃ重要なことですよね。
そうですね。
普
通の会話で今貯金、銀行がどこ使ってるかとかメインバンクがとか分かりますもんね。
まあそれもあるけど、うん、それよりも何よりも、うん、まずそのどんなざっくばらんな話でもいいんですけど、
うん、
その気軽に話せる関係性を築いておくことが、
うんうん、
円満に相続を問題を解決する一つの大きな命題なんですよね。
うん、急に、
うん、
こう就活やってっていうよりも、
そう、
話でいろいろしてて、
うん、
こういう感じでっていろんな、 そこからも情報も得れるし、
そうそうそうそうそうそう、
あ、じゃあこういうのももうそろそろ書いといてよ、うん、分かったよっていう関係性を、
うん、
まず親と
そう、親御さんもそうだし、うん、これから相続人になる、うん、例えば兄弟ともしっかり話し合いをして、
うんうん、
まあ、もし万が一何もその就活をしてくれなかった場合であっても、
はい、
うん、その協力的にその相続の手続きを進めていけるかどうかっていうのは非常に大きな話ですよね。
はい、
うん、これ仮にね、
うん、
すごく疎遠で、
はい、
うん、もう年に1回も会わないみたいな、
うん、
うん、そういう関係性だったらどうでしょう。
なかなか
もし、ね、亡くなっちゃった、ね、
うん
うん、もし亡くなっちゃった、うん、そういう状況でもし亡くなっちゃった場合にどう？
なかなか言い出すことも、
うん、
それこそ話し合いができるのかも、
うん、
話し合いができたとしても、
うん、
円満にそうだねってなんか2等分3等分ってちゃんとうまく分けれればいいですけど、
うん、
これが欲しいこれが欲しいが、うん、土地とかはいらないお金がいいってなった時とかが、うん、またそういう時に争いが
うん、まあ、その
すんなりといかなくなりますよね。
そうだね、
うん、
まあ、心理学的っていうかね、まあ、心理的な話なんだけど、うん、結局その何を考えているのかわからないわけですよ、
はい、
もう何年も会ってない人、
うん、
これがたとえ兄弟であろうが、
はい、
うん、何年も会ってない人がどういうそのまあなんでしょうね、意思表示をしてくるのかって、はい、やっぱりブラックボックスなんで、これ不安ですよね、すごく。相手が何を言ってくるのかすごく不安。で、相手が何を言ってくるのかすごく不安な状態で、
はい、
要は遺産分割協議だとか、うん、そういったことを切り出すって、ものすごくストレスだし、はい、どうしても、その、警戒をしてしまう。その警戒をお互いがしている中でそういう話をしていくから、うん、まあ俺はうまくいかないわね。
うん、
うん、これが例えばもう、かなり 密にコミュニケーションを取っていたら、
はい、
相手が何を言ってくるかだとかっていうことってわりかし分かるし、
あーそうですね、
うん、でそのコミュニケーションを取っている中でその相手の考え方だとか、
はい、
うん、相手が何が欲しているのかだとかね、うん、相手のその生活の状況だとかそういったことも手に取るように分かるわけです、
はい、
うん、その中で相手がこう思ってるからこういうこの情報だったらできるなとかね、
はい、
そういうような対策っていうのが事前に取れるわけですよね、まあ、対策っていうのもやらしい話ですけどね、はい、うん、なので僕がいつも、その就活考えてるんだけどだとかね、
はい、
うん、お親がや何にもやってくんなくってさとかっていうようなそういう話をしてきたら、うん、まあ親御さんがまずその主役なので、
はい、
親御さんが何もやってくれない以上これはどうにもならないわけだけど、
うん、
うん、じゃあ手をこまねいて何もしないっていうわけにはいかなくて、
はい、
うん、あなたにはできることとしたら例えばご兄弟さん と、
うん、
しっかりコミュニケーションを取る、
うん、
まあ、うまいものを食いに行ったりだとかね、
はい、
うん、そういうような話を、そういったところで、別に込み入った話をしろとかじゃなくて、
はい、
うん、いろんな話をして、
うん、
とにかくコミュニケーションを取って良好な関係を築いてくれと、
うん、
うん、まだまだ時間はあるので、
はい、
うん、そういうところからやってくれっていう話をしてます、
うん
うん、でその中でお父さんやお母さんにもし例えば芸能人がね最近倒れたりだとかって結構あるじゃないですか、
はい、
うん、倒れて亡くなっちゃったりだとかって結構あるんだけど、
はいは
い、そういう話題が出てきた時に、
うん、
うん、いやあんたらもさって
年齢、
うん、
同じぐらいだよって、
そうそうそうそう、うん、いきなりこういうことになることってやっぱりあるから、
うん、
いろいろちょっと教えといてよとかね、
うんうん
うん、どこに何があるのかとかやっぱり教えておいてもらわなきゃいかんし、
はい、
うん、徐々にそういうことをやってってよって言いやすいと思うんだ、
うん、確かにそうですね、うん、年齢が、ね、近い人がのニュースを見ると、うん、なんか切り出しやすいです
も
んね、
そうそうそうそう、うん、なんでそういうことを、そのこういう機会でもって、
うん、
話をしていくっていうのはわりかし情報を聞き出しやすいし、
うん、
次のステージに進めませやすいので、
うんうん、
まあそうだな、やらなきゃいかんなっていう気持ちにさせるような持っていき方をした方がいいと思います。なんでお前書かねえんだ、だからダメなんだとかっていう話になるともう絶対書きませんから、もう絶対書きません、絶対書きませんから。
この就活は、
うん、
遺言書だけじゃなく、
うん、
普通にこれがこうだけあるよみたいなそういう話がもう就活につながってくる。
そう、遺言書をいきなり書けっていうとまるでね、もう、うん、いや、ま、俺はもう殺す気かみたいなことになっちゃうんです、うん、
はい、
いやそうじゃなくてまず遺言を作る上で、うん、どこにどんな財産があるのかっていうこと、これをやっぱり把握しておかないと遺言ってちゃんと書けないんですよね、
うん
うん、なのでどこにどういう財産があるのか、うん、あるいは暗号資産だとかそういったものがあったりするのかとかね、
はい、
インターネットで株やってないかだとか、
うん、
うん、そういうようなことをその知るだけでもちょっと違ってくると思うんだよね。
あ、生前こう言ってましたとか、
あ、そうそうそうそうそうそう、それすらわからんっていう話になると、ビットコイン やっとったことすら知らないとかねうん、そういうふうだともうそもそもどこで取引してたのかっていうことが全くわからない状態になっちゃうので、
はい、
うん、宙に浮いちゃうわけです財産が、
はい、
うん、なので、いきなり遺言を書けっていうのはすごくハードルが高いので、
うん
うん、どこに何があるのかっていうところだけ、まあ、とりあえずちょっと教えといてよって、
う
ん、
そうですね、
うん、いうことも一つの、持っていき方かもしれないね、
うん、
うん、
じゃあまずはこの方のしておいた方がいいことっていうのは、
うん、
もう家族や兄弟、
うん、
もうみんなと仲良くなる
そう
最初はそこですね。
そうだね、いい関係性を築くことだね、
うん
うんうんうん、でよくあるのがお父さんやお母さんから、
はい、
その何かしておいた方がいいのかな、もう遺言書こうと思っとるんだけどとかっていうそういう唐突なご相談を受けることもあるんだけれども、
はい、
やっぱりこれも一緒で、
うん、
いきなり遺言を書いて、例えばね、長男と次男がおって、
はい、
長男が一生懸命面倒を見てくれたから、
うん、
あ、長男に全部やろうと思うっていう、
はい、
そういう遺言を書いちゃうと、
はい、
もう次男としては、俺、もう何ももらえんかった、うん、なんだ長男ばっかっていう 話になっちゃうわけですよね。
そうです
ね。どうしても。うん。なので、そういう極端な遺言を書こうと思っているのであれば、
うん、
やっぱり家族間でしっかり話し合いというか、うん、
はい、
あのコミュニケーションを取りつつ、
うん、
そのこういうことを考えとるんだけどどう思うっていうような話ができるかどうか、
はい、
これにつきます。
そうですね、
うん、いきなり遺言出てきました、
うん、
それで遺言をひも解いてみたら全部お兄ちゃんにやるっていう遺言があった、うん、弟とすればね、すごく切ない話になっちゃうわけですよ、
う
ん、
そうですね、
しっかり説明をしてないとね、
うん
うん、なのでそういったその極端な遺言を書くのであればなおさら、
うんうん
うん、しっかりコミュニケーションを解いて取っとくのが一番望ましいわね。
そうですね、
うん、
でまあね、親の死後に兄弟が喧嘩にならないようにっていうのも、うん、ね、うん、それをきっかけに疎遠になるとかも逆にねあったら困りますもんね。
そう、自分が良かれと思ってね、
うん、
後進に残した財産が元で、せっかく仲良かった、まあ仲良くないのかもしれないけど、まあでもね、良好だった、
うん、
子供たちの仲が全部バラバラになっちゃう。しかも、うん、この時期に疎遠になると、
はい、
もう大概戻りません。もうずっとわだかまりを持ったまま、墓場まで持っていくことになります、
うん、
ほぼね、
もやもやが、
うん、そう、なんだいあいつみたいな、もう絶対許さんみたいな、うん、あの頃兄貴はこうやってやってもらって、うん、あれも出してもらってこれも出してもらってなのに俺は何もやってもらっとらんとか、うん、そういう恨みつまりみつらみがね出てくる。
大卒と高卒でと
か、あるあるあるあるあるある、
ね、
あの頃そう、お兄ちゃんは大学まで出してもらって、俺は高校で働いて、うん、っていう恨みつらみが
ね、
犬も食わねえ恨みつらみがね出てくるわけです
、はい、
うん、なのでそういうくだらんことにならんためにもですね、しっかり、
うん、
事前準備、
うん、
ね、コミュニケーションを取ってもらうことが大事かなと思います。
そうですね、
うん、
まあ、急にね就活して、まあ、やってもらいたいのは、ね、気持ちとして持っといてもらうのは大丈夫だけども、
うん、
やってっていうふうにお願いすると急にはちょっと、なんで急に何、
ね、
ってなりますよね、
うん、
やっぱ親御さんも構えちゃうのはありますもんね。
そう、まあ本当にこの仕事をずっとやってて思うんだけど、本当にお互いがお互いのことをちょっと思いやってもらったら、
うん、はい、
相続問題なんてないんだろうなって本当に思います。
うん、
本当に、うん、なんで思いやれないんだろうって思いますね。うん、なので皆さん本当に、うん、ちょこっとずつそれぞれの人を思いやってもらうといいかなと思います。
はい、
はい、どうぞ参考にしてみてください。
はい、
うん、こんな形でですね、どしどしお便り待ってますので、
はい、
うん、この番組の感想、それから、質問ですね、ご質問、
はい、
うん、こういったものを遠慮なくね、出してきてもらったら、励みになりますんで、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
じゃあ今日はここまで、
はい、
皆さん、またお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組では、あなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームからどしどしお送りください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。